外の雰囲気を見るとなんかホワイトクリスマスの気分が入ってきてるかなと思いますけど、まあわざわざ北海道まで雪まつりを見に皆さんは大勢行っているっていうことをテレビで見たら多すぎているっていうことですね。人たちがいっぱい集まって、まあ私たちはここでも雪まつりじゃないけどまあすごい変わってきてるなと思いますけど、でもさっき皆さんの声聞いたらしんどいよって言ってまあ基準節に入った気分だよっていう声も出たので、まあまあ喜びは喜び、悲しいも悲しい、まあ礼もある。でも一番最初入った時、植物も喜ぶだねっていう、まあ自分の上に雪が入ってきて座っているから植物が喜ぶっていうことも聞こえてきた。まあまあいろいろな方法で、まあこの大雪の中でも日本は自分は大事なリーダーを選ぶためにの皆さんも大変、まあいろいろな方法で並んでて、そこも大変だと思いますけど、でもその中で皆さん頑張って、まあ教会にここまで来ることができたっていうのは、まあ素晴らしいなと思います。まあ自分が塩だよ、光だよっていうことを集まっていることだけでも、まあこれを伝えているんじゃないかなと思います。今日この2つのことを皆さんとちょっと分かち合いたいと思いますけど、皆さんほとんど、まあ、知っているところが多いかもしれないけど、地の塩、世の光、どちらも世界に影響を与えます。塩と光は生命を支えます。この塩と光には浄化作用と癒しの力があります。この塩を、まあ、3つに分けてみると、まあ、塩は正常の象徴としてユダヤ人や、まあ異教徒が神に捧げる供物によく使われていました。塩と光には振動力があります。2番目考えると、古代世界では塩は肉、魚、果物の腐敗を防ぐために使われた。それでも使われた保存量の中でも最も一般的でした。もう一つは、塩は食品に風味を与えるため、食品の味付けや保存にも使われました。まあ、これは言葉を間違えてはいけないから書きましたので。まあ塩って私たちは知っている方法から見たらどんなに役に立っているかと。でもこの間ちょっと病院に行きましたけど、塩を減らしてください。いろいろなものに塩がたくさんあるから少なく取ってくださいと、まああるものには塩がないと味がないっていうこともあれば、でもやっぱり少なくしないと塩もどんなに私たちの体を支えてくださっているかということも、でもオーバーになるとまあ影響があるよっていうことも、まあそうだなと思ったら、うん、でもやっぱり塩があったら美味しいねっていう。 味がやっぱり違いますね。まあ、まあ、この塩の価値さっていうのは、まあ、どんなにあの力があって、まあ、今の時代は違うかもしれないけど、まあ、私も子供の頃、まあ、昔っていうより私は子供の頃のことですけど、まあ、自分の家では冷蔵庫はなかった。なぜなかったか、電気もなかった。それだったら、え、どこに住んでるのってみたいな気なんでね、まあ、ちょっと町から離れてところで、あの畑のいっぱい、まあ、母の畑をあの広かったので大きかったので、そこで家を建ててそこで住むようになったので、まあ、日本だったら山の上に家があっても電気は、まあ、つながるようにはなっているけど、まあ、インドもそうだと思うけど、でも私あの時代は遅かったと思います。まあ、私も子供の頃、まあ、灯火を使って勉強したっていうか、ランプね、はあ、それだったら電気がない時代だよ。でも食事はどうですかって言ったら、まあ、知らないことからじゃなくて私知ってるところから考えると、私たちは冷蔵庫はなかったから、全部温かい食事だけしよう。今でも温かい食事、朝昼晩冷蔵庫に置いて温めて食べません。それは今は何でも私たちの冷蔵庫に入れておくね。まあ助かるは助かる。でも前はどうやって使っていたかって言ったら、まあ、例えばご飯、白いご飯は余ってる、どうする、まあ犬に食べさせる、何々あげるっていうことは、これも終わってから余ってるだったら、ちょっと癒してから水を入れてそのまま置いておく。朝はそのご飯と同じ水でも、もうちょっとあの違うあの塩をちょっとかけて、それは朝ごはんに食べることができている。そう、すごいあの大事な食事かなと思いますけど、まあでもやっぱりいろいろな方法であの皆さんは生きていた。まあ冷蔵庫はない時代だったらね、まあそれでもどこの国でも同じように、まあ、この塩の力っていうのは、塩は本当に助けてくださった。皆さんはこれを使っていろいろなものを、まあ、ドライフィッシュっていうかね、皆さん好きだね、ちっちゃいだったら、あれは私大好きですけどね、ちっちゃい、まあそのまま食べられるでしょ。まあ骨もそんなに問題ないで食べることができる。まあそれもドライフィッシュだから、これを魚、この塩が入っているだから長く持つことができるって、まあ、肉も同じです。まあいろいろな方法で塩を私たちは日常生活でよく使ってきている。今でも、まあ、昔も、まあ、この塩は、まあ、癒す力があるという、まあ、味が分かる、まあ、物を悪くならないように使う、これは助けてくれるのは分かる。でも癒す力はどういう方法で使うことができるか、まあ、昔って言ったら、まあ、あの農業やってるうちに何が怪我した場合はすぐ塩をそこに血が出てるところで入れて、まあ、あのバンデージはやりますけど、それでも癒してくれる。癒す力が塩にはある。まあ同じようにもう一つあの考えると、光、この光は常に見られるためのものでした。ランプやライトは道を明確にするガイドです。また、まあ、あの警告としても、まあ、
機能しますけど、まあ、例えばあの、まあ、信号のライト、まあ、歩道歩道を渡る、まあ、それもやっぱり私たちに何をするかとライトを教えてくれてるね、まあ、止まるか動くかどうするかっていうことも赤信号、まあ、黄色に変わるから止まるあとやっぱり青、まあ、緑か青か、まあ、やっぱり安全だよっていうこと、まあ、夜もやっぱりいろいろの方法でこのライトが今あるから私たちは助けていると思うけど、昔だったらやっぱり乱暴か、まあ、灯火のライトで皆さんが生きていた。このライトのもう一つの特徴って言えば、まあ太陽の力考えたらいいかなと思います。これは人間だけじゃなくて植物も生き物は何でも太陽の力を大事にしています。太陽がないんだったら私たちは生きていくことができなくなる力、まあ、この太陽の、暖かさというか熱は、まあ、生き物を生かす生きるようにする力がある。まあ、どこの国か分からないけど、まあやっぱり太陽が何ヶ月も見えない国も世の中にある。それでも、まあ、サンバットっていう聞いたことある、まあ、温泉に私たち行くのは違うけどでもビーチでサンバットっていうのは、まあ、その砂を自分の体に与えて太陽のところで寝てる人たちは大勢いるね。なぜそんなにするかって言ったら太陽が体に何ヶ月も当たってないのでやっぱり自分の体は、まあ、やっぱり悪くなる。だから太陽の力が大事っていうことで太陽が本当に癒してくれる力がある。私たちを支えてくださっている。私も日本に来て初めてスキーに行って、まあ、転んでしまって人体の膝の人体が伸びてしまって後で大変だったけど、うん、でも痛みに来た時も18年前のことですけど庄司先生のところにも行って何のことかって言ったらテニスやる時転んでしまって癒してくれるライトで癒してくれるね。ライトで温めてくれる、ね、まあ、骨はそれで治るっていうことですね。だから、まあ、癒す力っていうのは光にもある塩にもある。この2つをイエス様は立て話で言ってるんじゃなくて本当に弟子たちを見てあなたたちは地の塩、世の光。だからこれからどのような生活をしていけば大事かっていうことを私たちをこの塩の味と、まあ、光を持ってキリストの光を受け取りそれを愛、優しさ、慈悲、許し、謙虚な奉仕として全ての人に放射することです。まあよくあるね、私はクリスチャンですっていう言葉がよくありますけど、でも私の信仰は個人的なものですっていうこと。皆さんここで私こだわることがあるので、まあ私はクリスチャンです、信者ですって言ったら、でもやっぱり信仰は別です。この社会の中で個人的なものだから。それには触れてはいけないっていう、まあ、いや、イエスはあなたの地を地の塩、世の光だったら、まあ、みんなの前に立つ。あなたたちの生活を皆さん見て、これ光の行動をして自分が歩んでいるか、どんな塩味を与えてくださっているかということは、まあ、隠れておく信仰じゃありませんよと。 まあ、はっきり自分の信仰を受け入れて、まあ、みんなの前で自分が生きるようになることだよっていうことを今日福音の中で最後の言葉書いてます。あなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるため、やっぱり行いを見て、行いは何ですかっていうのは今日の第一朗読には、あの最後あの飢えている人に心を配り苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになるということ、まあ、イエスの最後の言葉ですね、まあ、人を助ける力、まあ、役に立つ力というのはやっぱり自分が塩味をあげることができるというのは、相手の人生を味が出るように、まあ、意味があるように役に立つように自分がなることができるから、何かの形で自分が自分のためにだけ生きているんじゃなくて、まあ、相手のために、まあ、家族のために、まあ、社会のためにこの世界の中で自分が、まあ、主を通して光として生きているよっていうことを、私たちはこの意味を振り返りしながら、私たちは、まあ、地の塩、世の光として歩んでいくことができるような力、恵みを神が与えてくださるように続けて、その御御座の中で祈りましょう。